ではマタイによる福音書の20章を開いてください。マタイによる福音書の20章を開いてください。で、私たちの聖書の学びが19章まで、来ていますが、午後にですね20章を、一節ずつ見ていきたいと思います。そして、今朝は25節から28節までですね、これを注目していきたいと思います。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためのに来たのと同じようにしなさい、ということですが、この弟子たちの間にちょっとした競争意識が生まれてます。ちょっとしたどころか、実はかなり熾烈な競争が起こり、そのハプニングが起こった直後にですね、イエス様がここでお語りになってるんですね。イエス様が天の御国を、あなた方に鍵として与えますということを、このピリポカイサリアで話した時以来ですね、そしてこれからエルサレムに向かうということをイエス様がお話になった時にですね、この弟子たちが思い描いているというこの神の国というか天の御国というのは、そこにあるローマの支配をですね、このエルサレムでイエス様行かれて、そして王としてこの疲れて、そしてローマの支配を砕いて、そして自分たちがその、イエス様の近くにいて共に治めると、こういうことを思い描いていたんですね。ところがイエス様ははっきりと、覚えてますか、この、売られてですね、この裏切られて売られて異邦人に渡されて殺されて、そして3日目によみがえると、こう言われてるんですけれども、どうもそれは全然入ってってないんですよ。で、そこで誰が偉いんですかっていうことをこの弟子たちが聞き始めて、イエス様は真ん中に小さな子を引き寄せてきてですね、そして向きを変えて子供のようにならなければ決して天の御国に入れませんって、こうはっきりと子供をモデルにして、このようにならなければ天の御国に入ることはできないし、また私の名によってこのようなものを受け入れれば私を受け入れるんだよとお語りになっていたわけなんです。で、ここまで言っているんですけれども、再びエルサレムに近づいてきているので、このはっきりとこの死刑に定められるという話、そして3日目によみがえるという話をお語りになったのに、その直後にお母さんが来たんですよ。ヤコブとヨハネ、弟子の中の2人のね、ゼベダイの奥さんになるのかな、お母さんが来て、あなたが暗いにお月になる時にはね、一人はあなたの右に、もう一人はあなたの左に座れるようにしてくださいってこう言ったんですよ。どう思います？イエス様、十字架の苦しみの話を言ってる時に、のんき以上だよね。もうなんかおちゃらけ以上じゃないですか。もう放心状態になると思うんですね、この意識の差っていうか認識の差は。 まあ、どういう競争が起こってたかというと思い出すと、この3人がいつも呼ばれて、まずペテロが呼ばれ、ヤコブが呼ばれ、ヨハネが呼ばれて、例えば高い山に行って栄光のこの御国の姿、イエス様が栄光に輝く姿を見たと、この3人のうちの2人なわけなんですよね。そこで、権力闘争までいかないけどミニレベルの、権力の争いをこのようにしてしまっている。でこのことが発覚してですね、他の10人に腹立てたんですよ。でイエス様が今のこの読んだ言葉をお語りになったんですね。で後半に近づけば近づくほどですね、イエス様はすごく深い話をしていかれてるんですね。先週もこの離婚の話であるとか金持ちの話であるとかもお語りになりましたけれども、でヨハネの13章を見ますと、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された、とことん愛された、もう短い期間の中で、時間の中でイエス様はもう本当にありったけこの愛して、そして彼らに本当に良いことをですね、このしていく、または教えて、いくことを行っていました。だからこれを言い換えると、弟子作りと言ってもいいかもしれません。この学校という制度はなかったとしても、この旅をしている中で非常に濃密な、授業をこの与えていたっていうか、教えておられるわけなんです。だから私たちにとっても、この、濃厚ですね、これはね。その私たちが普段本当にこの教会生活をし、また信仰生活を歩んでいる中で、この深い学びをですね、主に従っていくというのは一体どういうことかということを、深い学びをしていっています。まずですね、今読んだところで25節で初めのところが意外に重要なんですよ。そこでイエスは彼らを呼び寄せていったとあります。今弟子たちの中では言い争いが起こっている、腹を立てているという状況が起こっていて、ヨハネとヤコブに対して、非常に怒っているというこの状況の中で、イエス様はご自分に引き寄せたんです。ここで学ばなければいけないのは、私たちの間で起こる問題というのは本質的には互いの間にあるのではなく、それぞれがイエス様の前に引き寄せられることなんだってことなんです。誰かが問題を起こして、ここでヨハネとヤコブが起こしているように起こすとします。で、なんでこの人はこういうことをしているのかと腹立たしくなるんですけれども、それを通して何をイエス様されようとしているかって言ったら、私のところに来なさい、そしてイエス様の前にひれ伏して、イエス様によって自分の心にある問題を取り組んでいただかなければいけないということです。今状況が非常に悪くなってますですよね。不一致がもたらされてます。でなんで不一致が出てくるのかっていうと、残念なことですけれども、さっき言った権力闘争という言葉がありましたが、自分が認められたいという思いなわけなんです。あるいは自分が正当な扱いを受けべきであると、でこういう自己中心的な思いが入ってくると不一致があり、不和が起こってきます。で実はピリピ人への手紙、皆さん通読されていますかね。聖書全部読まれましたかですね。創世記から黙示録までですね、ぜひですねご自分の、この日課の中に入れてみてください。で今ピリピって言いまして、先の話ですけれども、読んでいてほしいんですよね。でそこの2章の3節から5節までにこう書いてあります。 何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、あれ、なんか二度読んじゃったかな、ごめんなさい。他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと。で、このキリストイエスのうちにあるこの思いって言ってますけど、これからイエス様のこの思いを読んでいくことになりますが、他の人のことも顧みなさい。自分よりも他の人を優れたものとみなしなさいと。利己的な思いや虚栄からするのではなくてと、こういうふうに教えられています。そしてイエス様は25節で、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっていますと。異邦人の支配者や、また偉い人たちというのは、ローマ皇帝とかですね、総督のことですね。もう神を知らない君主たちが、自らを神として崇めることをさせていましたように、権力を意のままに振るっているわけなんですね。で、こういう権力の乱用の話をね、見るとね、私たち庶民は無縁であると、関係ないと、こう感じるかもしれないんですが、たった今イエス様に召し出された12人の弟子という、すんごく小さな、あの、この嫌な顔してるの見てね、すんごく小さな世界でさえ、神を知らない権力者が行っていることと同じことをやってしまうってことです。これごく自然にある欲望ですね、人間であれば。正当に取り扱われたいですね。あの、偉くなりたいっていうとね、いや私そんな野望ないですからっていうに、で、日本語的にはね、思うんですけど、正当に取り扱われてないっていう言葉使ったことですか。あと、居場所がないとかですね、あの言い方いろいろ、現代のね、こう、なんていうのかな、人権がすごくこう尊ばれてる時代だと、この偉くなりたいって言ってもね、いやみんな偉くなる機会少ないからね、あんまりこうピンとこないですけど、今みたいな言い方したら多分身近になるかと思います。力が欲しいんですね、一人、あの、私たちに普通、本当に普通にあります。そこでイエス様はこの弟子たちの間にあるこのような競争心に対して、あなた方の間ではそうであってはなりませんってこう言ったんです。あなた方の間ではそうであってはなりません。私、日々を世の中で生きてますので、世の中においてはこれもう当たり前の当たり前、空気みたいに当たり前です。なので、とかくこのぐらいいいじゃんってなっちゃうんですよ。でも、あなた方の間ではそうであってはなりませんってこういうわけです。しばしば分かち合わせていただいている内容がですね、教会というのはいろんなものと似て非なるもの、似てるように見えるんだけども本質が全然違うと、内容は違うというですね。でも教会というのはいつもその、こう違うものに変えられていく危険があるんですよですね。似て非なる、似てるからそうだと思ってしまうんですね。例えば会社のように考えていくことがよくあります。つまり教会の人たちが、このもっとたくさんの人を来てもらうために、ノルマを課してですね、あとは献金もそうですね、このある程度こう、なんていうかな、献金はしないね、教会では、会社ではね、けれども、この目標を立てて、そしてノルマを達成して、そしてこうやっていきましょうというですね、 こう会社のようになっていってしまう危険性があるんですよね。でも全然違います。あとね、聖書を学んでるじゃないですか。特に私たちの交わりは聖書の学びがかなり中心になってますから、学校のように考えてしまう危険が非常にあります。で、学校というのは知識なんですね。でも礼拝は何ですか？付き合いなんです。神との人間の交わり、あの人格的な交わりですね。あの難しく言うとね、付き合いですね。神様と人格なんですね。生活なんですね。あとは教会によってはですね、まあ、貧しい人とか、まあ、弱い人のために尽くしていこうと、こう福祉的なことに頑張っていくところもありますが、やはり違いますね。あとは病院のように考えてしまう時もあります。こう精神的に弱い人たちとか、この、そういう人たちが癒されるようにカウンセリング的な働きを強調する。で、そういう働き、今言ったところは側面としては全てあるんですよ。そういうっぽくなっている。で、それが結果としてそういう、例えば福祉的な働きをすることもあるだろうし、カウンセリング的な働きをすることもあるだろうし、でも教会の本質は何かって言ったら、また戻ります。イエスは彼らを呼び寄せて言われた。イエス様のところに来ること、逆言うとイエス様のところに呼び寄せられること、引き寄せられること、礼拝ですね。これが本質なんです。で、イエス様は言われます。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。いや、さっきまでどっちの左の位、右の位って言ってたんですから、使えるもの、これ特にローマの社会の中でこれ言われてると、ギョギョギョギョギョロッピなんですよ。なんか僕の中にギョロギョロなんですよ。この使えるという言葉は、ディアコノスというギリシャ語なんですが、まあ、日本語訳としてはね、給仕するものとかね、で、教会の務めとして、この役職としての執事、執務を担うことって書くんです。執務のことって書いて執事と呼ばれて、英語はディーコンという言葉なんですけどね。で、これの分かりやすい話は、このイエス様の最後の夜に、このヨハネの13章に書いてますけれども、弟子たちの足をイエス様が洗いました。非常に簡単に言うと手を汚す働きです。こうみんなが やりたくないようなことのところで自分を置いている状況です。だ、例えばきれいなトイレを使うのがいいよねって言って、こう使ってるときは使えられてるわけですよね。きれいにしてる人がいるわけじゃないですか。このきれいにしている人を、こう汚れたものを掃除している人を使えると、そして他の人が気持ちよく使えるようにしていくわけですよね。体を動かして、具体的に手足を動かすと。で、実はこの使えるということと聖書では、この愛するっていうことが非常に近いものとして語られていってます。この第1ヨハネの3章17節18節に、この愛というのはどういうものか書いてるんですけども、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。行いと真実をもって愛しましょうと、このように言っているわけなんですよ。日本もそうですし、世界中そうなんですけども、キリスト教の宣教師が入ってくるときには、いつも必ず何をしているかと言ったら、日本でもそうでしょう。例えば聖路加病院、ね、あとは上智大とか青山学院大とか立教とか学校ですよね。 清里どうですか、今観光地ですけど、農場、あと内村鑑三とか二戸水蔵を輩出した今の北海道大学、あれですね、クラーク博士でしょ、少年よキリストにあって大志を抱けって言ったんですね。今言った言葉でちょっと違うなと思いません、実はそう言ったっていうのがかなり濃厚なんです、キリストにあって大志を抱けって言ったんです、少年よ。で入ってくるときに医療であるとか教育であるとかそういうところから入ってきている。なんでかっていうと、クリスチャンにとって愛するっていうのは口じゃないんです、口だけじゃないんですよ。だから気持ちよくなるって話じゃないんです。もちろんね、気持ち悪くなってなりたくないけどね、当然挨拶するし、当然ほら言葉交わすし、でも体を実際に動かしてるかどうかっていう話なんですね。それによって愛を示していくっていうことです。で次に、あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしぼめになりなさい。もうここで多分弟子たち脳天を打たれたようになったと思います。デューロスという言葉は奴隷の中でも下の方なんです。あのあれあれあれあれで、映画で有名な映画あるじゃないですか、昔の昔の映画で、ベンハーで、あの船を漕ぐときは昔みあの今は何駆動の中のねエンジンがあるでしょ、違うよね、オールだよね、あの人たちデューロスです。全く権利がないんです、所有物です、服従してるんです。であの先日あの妻と一緒にですね、あのテルマエロマエというですね、もう急におちゃらけた話になるんですが、あ笑ってくれてる人は嬉しいね、超嬉しい。実はねあれ映画は本当に感動しました。私あのやっぱり遺跡見てますから、ローマの遺跡たくさん、あの当時はどうなってたかってことをよくあのやっぱり考えて作られてます。どういう内容かと言いますと、ローマの時代にお風呂の文化があったんですね。そうです、銭湯文化があったんですよ、健康ランドみたいな感じ、本当に、行くといつも健康ランドみたいで、そう思ってて、でえっと思ったら日本がこのテルマエロマエって漫画と映画作ってるっていう聞いてびっくりしたんですよ。まさにそのお風呂の設計師がタイムスリップして日本に来たって話なんですね。銭湯になんかまず上がっておじさんたちがそこにいてさ、急にえっていう感じ、ね、で一つ一つに驚いて、である場面で泡が吹き出してる風呂の中にその主人公が入るんですよ。この民族はすごいって言ってこう思ったの。彼は奴隷が管で息を吹き込んで泡を吹き立たせるんだって。でこれをローマ浴場、ローマ時代に戻ってね、ローマの浴場に遠用させて奴隷たちに実際に管で夫婦息を吹きかけ出してこの装置を作ったわけです。今は私たちは機械化自動化されているという話をしたかったんです。ですね。機械化自動化されているこの快適な生活を今もね、ほらこうやってるでしょ。で昔はね奴隷がこうやったんですよ、こうやって本当にいるんですよ、もう機械みたいに。誰もそこでこの、あの誰も認めてない、人間として認めてないですね、はっきり言うと。そういうのがデューロスなんです。だから度肝も抜かれたと思います、この弟子たちがね。でもね、弟子たちは後に手紙を書いた時にもう好んでこの言葉を使ったんです。主イエス・キリストのデューロスって言ったんです。こんなに素晴らしい方に、こんな素晴らしい王にお仕えできるデューロスだったらもう特権ですね、恵みですね。こんなに素晴らしいお方ですよ、天の御国の王たる方のデューロスになるんだったら全部捨てて構わない。どんなこう人に認められて踏みにじられるようなことがあったとしても、こうやって私も一人で力強く話しましたが、時々クリスチャンっていうのは辛いなって思って、でもイエス様のこの言葉を聞くとまた思い出すんですね。 あ、そうだって、この方に生きていくっていうことは捨てていくってことなんだって思いました。ある人がこんなことを言ってました。捧げることについてですけれども、一人の少年はおそらく自分もまだ口にしていない大麦のパン5つと小さな魚2匹をイエスのもとに捧げたですね。ベタニアのマリアは自分のためにコツコツ貯めて晴れ姿の時に使おうとしていたであろうナルドの香油を自分もまた使っていないのに主の御足に注いだ。アリマタニのヨセフは自分のために新しく掘った墓にまだ自分が入る前に主の亡骸をそこに葬った。皆元は自分のためにそれぞれのものを持っていた。でもそれらのものをさらに素晴らしいお方に捧げた。彼らは自分が味わうための余地を少しも残さなかった。自分には何か手放せないものがあるだろうか、自分のために残しているものはないだろうか、何を主に捧げることができるだろうか。わかりましたよね。しもべになりなさいってことです。そしてイエス様は言われました。人の子が使えられるためにではなくて、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。でここで大事なのはね、同じようにしなさいっていうところなんです。イエス様は使えなさいと教えられる前にすでに使える姿を見せてお手本を示しておられたんです。ここがイエス様のリーダーシップなんですね。模範によって人を引っ張っていく。だからイエス様を見ればどのように神に仕えればよいかが見えてきて、真似をすることができる。だから使えなさいと押し付けるのではなくて、自らが使えられて同じようにしなさいとこう言われるわけですね。だ先ほど の, 水あの足洗いの、ね、話ですけども、イエスもこう言われました。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。互いに足を洗い合わなければならないと言ってます。人はね、真似るのがうまいんですよ。人間というのは真似るのは上手です、まあ、そういうふうに作られていると思います、ね、羊だって言われてるでしょ、聖書に、ね、羊に羊飼いがね、ふーって言ってたみんなで、めーとかって僕動画見たけども、本当にね、ふーって言ってめーってこう言うんですよ、後ろで。これがなんか本当に面白かった。真似るのがうまいんです。で真似ることによって学んでいきます。で私は今年の3月 の, 終わりの時に結婚式の式式を、まあ、しなければいけなかったんですけれども、勉強するときに何したかって言ったら、昔入手していたビデオを取り出したんです。 VHS のビデオカチャって入れました。チャック牧師が出てきてですね、それ牧師向け の, ビデオなんですよ。だから葬式の時どうするかとか、結婚式の時にどうするかっていうのがあってですね、でその結婚式の場面が実際に行っている場面をこう見たんですね。そしてこうやってね、結構やっぱりこういう感じで、ね、こう立ってね、で足を開いてるんですよね。でこうやって新郎になる人と新婦になる人こう待ってる。結局僕ねそれ真似してました。だから真似する必要はね、他のやり方いろいろあるじゃないですか。結局やっぱ自分の尊敬してる人のやっぱ真似っこから始まるんですよね、何でも。でその後から、まあ、ちょっと自分なりにこう変えていけばいいわけであって、最初は真似なんですよね。なのでキリストたちとしてどのように歩めばいいかっていうことは、キリストに自分が従うことによって他の人が真似できるようにしていかないといけないということなんですね。第一コリントの11章の1節に、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。これすごい言葉だなと思ってね、私もガーンとくるんですよ。だってね、僕じゃなくてイエス様に習ってねっていうのがなんかクリスチャン の,、まあ、きあのかこう決まり文句みたいになってて、私も使っちゃいますよ。 でもそれって無責任なんですよね、ある意味で。相手にはキリストに従えって、自分がちゃんと従ってないのに相手に従えって信じられますか、そんなキリスト。それはなんか相手にこう枷をかけてるような感じになっちゃうわけでしょ、重荷を負わせてるような感じな。自分を見てイエス様はこういう方だからねって言わないと本当はいけないんですよね。でここでイエス様が使えられるためでなくて使えるためにと、先ほど言いましたように肉の性質がやっぱり使えられることをいつも願ってるので、使えるっていうのは本当に不自然なことです。でもイエス様ももともと不自然なことをしなさいと言われてましたよね。自分の命を救おうと思うものは何ですか、それを失いなさいって言ったんですよ。あなたの私の命の身に命を失うものはそれを見出すのですって言われたんです。もうこれ自体があららなんです。普通ではないんです。自然ではないんです。ということは復活の力、イエス様の力と聖霊の力ですね、これによらなければどうにもできない。またこれによって聖霊の力によってできるんです。できないって思った人は、問題は自分の能力じゃなくて信仰がないってことです。意味わかりました？問題は自分の力じゃなくて、できないっていう能力じゃなくて、聖霊の力によってできるんですって言ってできませんっていうのは不信仰の表れです。聖霊の力は自分の力と同じように見なしているからです。聖霊の力は天と地を作られた力ですよ。イエス様を死者の中で蘇らせた力ですよ。死者を蘇らせる力を持っているってことを信じれば、聖霊の力によってできると言われたらできるなんですよ。で使えるときに悩みが出てくるんです。なんでこんなことしなきゃいいのかわからないってなっちゃうんですね。使えるっていうのはそういうことです。皆さん会社でどう思います？上司にこれやりなさいって言われて、とか子供の時どうでした？親にこれやりなさいって言われて、なんでやんなきゃいけないのかわからない、ね、特に新人の時はね、もうさっぱりわからなくて困っちゃう。でももう結構年数が経ったら、なんでそんなこと言ってるのかよくわかるし、自分が今度指図する方になるし、親だったらば自分が言いつける方になってるわけですよ。わからないんですよ、使えてる時って。でもその時に思い出してください。私が使えてる方は私をお作りになった方で、この全てをお作りになった方で、この方は賢い方なんだ。この方は分かって、何をしてるか分からない方じゃなくて、分かっていて恋に行わせておられる方なんだということなんですね。使えるという言葉を、まあ、いろんなこの説明ができると思うんですけども、自分を脇に置くとかで、極端に言うと自分を忘れるっていうふうに言ってもいいかもしれません。あまり怯えないでください、使えるということに。で言い方をまた変えれば、自意識を弱くするって言ってもいいかもしれません。この日本語的に今の現代の言葉で言うとね、キリストのことを思い、キリストのゆえに他者のことを思っているときに、おのずと自分を忘れています。さっきカウンセリングの話をしましたけど、僕聖書カウンセリングっていうのを訓練を受けたんですね。聖書からカウンセリングするっていう。でこのその時にこういう例えを言われたんです。皆さん今白い像を頭に思い浮かべてください。じゃやってみましょうか。白い像消してください。はい、消せた人手を挙げてください。で消せた人の中では、例えば違う色の像、紫色の像を思い浮かべたら簡単に消えちゃいます。消そう消そうと思ってたら消せないんですよ。 自分がダメだからちゃんとやんなきゃいけないと思って、使えられてないじゃ使えていきたいけど、またやっぱりなんか自分がなんか自分のこと自分ができてないダメだじゃなくて、イエス様があなたの足を洗ってくださって、次見るけれども命まで捧げて使えてくださったんだって見て、そのことを思って感謝して感動して、はあイエス様素晴らしいって言ったら、その間もう自分のこと忘れてますよ。このイエス様が連れてきてくださった方なんだ、このイエス様に出会わせてくれた人なんだ、イエス様なんだこの人と付き合うのはって思ったら、おのずと大切にしますよね。忘れるっていうことがいいと思うんですよね。映画とかでもいろいろありますね。こう例えば何か救出、例えば今の西日本の救援活動しているクリスチャンも多いんですけれども、泥をですねこうバーって出してってですね、でこう人と会うんですよ、泥をかき出した後にね。でみんなこうちょっとこう笑ってるんですよね。したらもう顔泥だらけだったのを忘れてるみたいな。でこれは使える姿ですね。こう無我夢中でやってるので忘れられてるんですよ自分で。最後にイエス様はまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たと。代価と書いてあるのはこれ身代金っていうふうに、その元々の意味がそういう意味合いのある言葉です。人質があって身代金があるじゃないですか。で あまりニュースでは報道されませんよね。こう犯人と このやり取りですから、実際に身代金が支払われたってところはニュースで報道しなかったりしますけど、意外に払われています。例えば海外でイスラム過激派に捕まった人とかはですね、まあ、実は巨額な金が出てたりしますよね。言わないけども報道はしないんだけれど、なんで報道しないかって言ったら思うツボなんですよ。このテロリストが味を占めちゃうから報道わざとしないんですけど、でも身代金なんです。でなんで身代金なのかって言ったら、私たちがまあサタンの人質になってるというか、罪の人質になってるわけです。奴隷になってしまって、でそれでイエス様がご自分の命だから、金や銀よりももっと高価な、その国庫に入ってる、日本銀行、今札束ですね、よりももっと尊いのが命ですよね。でしかも神の命ですね、神の御子の命です。これを代金としてイエス様が払われるほど私たちに仕えてくださったんです。で最初の話に戻りますが、弟子たちが仲間の間で不和が起こってましたが、仕える道を教えられて、で、まあ、後に彼らが教会となっていきます。教会の指導者って言ってもいいんですが、キリストの体っていう言葉がパウロが使ってですね、まあ、一番適切でしょう。教会をは一体何なのかっていうことを言うときに、キリストの体って体だって言うんですね。皆さん体持ってない人いませんよね。浮遊してる人いないでしょ。体持ってるよね。でね、絶妙なんですよ体って。全部がバランス取れてるんです。わかります？どこかが優れてるっていうのはないんですよ。そうでしょ。目立つとこあるよ。僕皆さん目を見てるよね。で鼻があって目立つとこあるけれども、その 目が今見えているっていうのは脳があって、そして今ちゃんと座ってますけど、足とのバランスがあって、で腰もあって、いろんなところがあってですね、動いてる。だからそれで聖書には、私たちは一人一人各部分器官なんだっていう話なんです。キリストの体のですね。その時にそれぞれが奴隷状態なんですよ。わかりますよね。それぞれが他の人のために生きてるんです。他の部分のために存在してるんです。で他の人の奴隷ではないですよ、もちろん。キリストが体ですから、全ての体の中で。わかりますよね。互いに従いなさいと 聖書には書いてます。キリストを恐れて互いに従い合いなさいと書いてます。で、ここで仕えるのではなくて、従うのではなくて、いや私は自分のことをしていきますと、独立したらどうなるか分かりますか。これを医学的にがん細胞と言います。細胞が他のものに対して仕えるのをやめて、この従うのをやめた時に、独立して動いた時に、それをがんと呼ぶんです。生きるっていうことなんですね。だから従うっていうことは、でこれがで使えるというのは生きることなんです。自分に使えられて生きていくっていうのは、これ死んでしまいます。そして体全体も死んでってしまう。まあ今の社会が孤独な社会だとこう言われてますけども、それはもう本当に自分のために生きてるからなんです。でも私たちそこから贖われて、あなた方の間ではそうではないですよってイエス様が言われたんですね。ぜひですね、このことを祈り、いろいろ思い巡らして、そして一つでもいいです。本当に、あ、これじゃあイエス様、あなたに会ってやらせていただきます、そしてこれを行って、具体的に行っていきますですね。こう行動にね、移してみてください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにしてあなたが具体的に教えておられることを感謝いたします。私たちの力ではできないものであることも知ることができました。全く全然世界であることも知ることができました。どうか私たちがあなたの幻をはっきりと見ることは、天の御国のこの神の国の幻をはっきりと見ることができるようにさせてください。なぜかというと、もう世の中に生きているので、どうしてももう自分の常識で動いてしまいます。これを思い直して、本当に天の御国の中で自分が素晴らしい王様に仕えているというしもべなんだということで動いているということを知ることができますように、助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。